赤井真一さんからいただきました。5月4日は名探偵コナンの工藤真一の誕生日です。皆様は誕生日まで把握しているキャラはいますか。2022年5月4日赤井真一ということで、どうですか。
私はね、一キャラだけありますね。
一キャラ、
うん、はい、
何でしょう。
機動戦士ガンダムのアムロレイです、
うん、めっちゃ意外なんですけど
ですよね。
ガンダム全く
興味ない。国さんじゃなく、いやいや、全く興味ないことないですよ。
興味ゼロじゃない。
ゼロじゃないです。見てますから、ちょっと待って。実は僕と同じ11月4日なんですよ。
自分が大好きってことです
よ。違いますよ。
自分が好きなだけじゃ
なくて、自分の誕生日有名人選ぶでしょ、探すでしょ。
そうね。
そしたら、ダントツでやっぱアムロレイの知名度が強いんですよ。
そうなんだ。
はい。
あ、そんなことで言ったら俺、名探偵コナンの生みの親である青山剛昌先生と同じ誕生日。だから俺の勝ち。
創生人。
俺の勝ち。
いや、でも青山先生は、アムロさん、なんていうか、ね、声優の、あの方も大好きだから、アムロレイとかいろいろやってくれたんで、
そうそうそう。
ギリギリ、僕も同じぐらいです。同列ぐらい。
そういうこと？
同列ぐらいです。はい。
どう？
私は、ゾロが11月11日で、サンジが3月2日。
うわー、なるほど。
はい。は、覚えて、
ゾロ目と、ね、サンジでね。
エイジョ先生はそこを覚えやすく。
あ、なるほど。
何かは4月3日だし、
なるほど。
何が5月5日だし、わかりやすく。
そうなん、立川男子賞1月2日だけど
ね。キャラっぽいですけど。
すっげえバカっぽい誕生日だな。
そうですね。
いいなぁと。石井氏はどうですか。
そうですね。私もワンピースは覚えやすいので、まあ、何人か知ってるキャラいました。はい。あとは、私の初恋のキャラの、ゴシックっていうアニメの主人公、九条和也くんっていう子いるんですけど、はい、私の子はもう初恋、本当にもう小学生女子だった子の初恋の男の子なので、覚えてます。9月2日です。
おー、すげえ、覚えてるもんなんだ。
はい、
いや、俺とヒガ君は自分の誕生日しか知らなかった。
そうですね。そこからしかね、あれですからね。
自分大好きだもん、
ね。も寒さんがいます。
え？
ダンサーのね。
ダンサーの寒？
ダンサーの寒さん。
だから、アムロ違い？
そう、アムロ違い。
アムロ違い。繋がった。繋がりましたね。
というわけで、5月の編集部、米粒しあきの三京達夫です。
ヒガモエルです。
黒柳の野崎です。
石井美久です。
はい、というわけで、今日はね、国井さんがちょっと戦地に赴いてるということ
で、そういう時期ですからね。
まあね、
う
ん、はい、5月の編集部はこの変則メンバーですね。
はいはい。
この4人ってないよね、過去も。
ないと思います。
なんかそうですね、もう一人でいるとかはありますけど、この4人ってのはないですね。
そうだよね。
多分。
いやー、だからちょっとね、今日どうなるかちょっと不安なんですけど。
大丈夫ですね。
石井氏久しぶりですけど、どうしてましたか？
あ、久しぶりです。
うん。
ちょっと体調崩したり、
はい。
など、していました。はい、あと、
舞台超やってたもんね。
うん、そうなんですよ。ちょっと降板になっちゃったりとか、はいはい、あったんですけど、うん、もうね、家に引きこもって、ちょっと私、バーチャル YouTuber にハマって
しま
った。
マジで？マジで？
終わりの始まりになってしま
った。
とうとう。
いや、すごい。
いや、ちょっとでも、結構、ファンが結構硬いので、うん、あんまり、ちょっと、
言えない。
まあまあまあ、語るのちょっと怖い。
いやー、たまに始めはね、発言気を使うよね。わかるわかるわかる。
そこは俺みたいに何も考えずに喋ってた
から。それでいいと思う。
いや、結構熱持ちでも最近 VTuber の話題が結構あって、で、アニメ好きと割と相性はいいんじゃないかっていう話があったんですけども、じゃあ早速朝記者から届いております。以前の配信で VTuber はキャラと声優が分離していないことに魅力を感じるという話が出ましたが、それについて引っかかることがあります。まず VTuber 活動って中の人に大変な精神的負担をしてもらった上でこそ成り立つ芸当だと思います、
うんうん、
連日のライブ配信にとどまらず実況動画の作成、各種 SNS の発言、それらの多種多様な活動を外の人という被り物を24時間脱がずに行うことは、中の人がキャラに飲み込まれる怖さと戦いながら危ない一本橋を渡っているように見えてしまいます。現に 心労が重なって活動停止に至る VTuber も多いそうですし、そんなハラハラする VTuber というものを小生はついつい敬遠しています。やはりワンクールで一旦終わってくれるアニメキャラクターという声優、アニメキャラクターと声優という関係性の方が、中の人への負担分散やコンテンツの長寿命化という観点からも健全であると感じますが、いかがでしょうか。なるほどね。
なるほど。
確かに声優さん一人のキャラだけ永遠に背負うっていうのはあんまりないもんね。
そうですね。
だから、本当はね、比嘉くんだって比嘉燃えるっていうキャラクターをずっとやっぱ背負って、
ね、そうですよ。本当はね、滑舌もいいんですけどね。
そう。
このキャラを守るために僕は。
悪さを維持するのも大変ですね。そうですね。やっぱ本当は毛髪もすごいですけど。むしってますからね。
むしりはしませんよ。怖い怖い。
歯の1、2本は抜いてる。
そう。
歯に
虫歯、虫歯。大したら怖いだけですから。
確かに。どうこの辺 VTuber。
いやでもなんかそれはやっぱり私めっちゃにわかですけど、うん、なんか知れば知るほど本当にその通りだなっていうふうに思ってて、うん、まあ、でもなんか敬遠してるって言ってるけど、多分結構見てないとそこら辺までわからないと思うんですよね。確かに、だって、うん、初期はじゃあ見てたんじゃないかな。
あー確かに、
うんうんうんうん、
そうだね、ずっとそのことにつきっきりになるもん。
いやみんな結構しんどそうな感じは割と
で VTuber 界隈ってまだなんて言うんだろう、ベンチャーみたいな感じで。
ああ、あるかも。
ちょっとね、ルールも、もう合ってないようなもんっていうか。
はいはい。
そうです、ね。
その、権利関係も含めて、運営元が全部ごっそり持ってったりとか、中の人に全く収益入らないとか、よく裁判沙汰になってたりとか、
あ、
中の人に還元できるシステムどうすんだとかね。
難しいですよね。私、あれやってましたって言った時に、みんなが歓迎するとも限らないですよね。
そうなんだよ、ね。
やっぱり、ね、夢壊すなぜっていうのも
言います、ね、絶対言えないじゃん。
うん、私ね、それもあるんですけど、私もともと、その中の人とキャラって切り離したいんですよ。とにかく切り離したい
んです
よ。
なんでなんで、
うんうんうんうん、
だってそれをあまりにも密着させすぎた時に、その声優さん、中の人の行動が、そのキャラに影響を及ぼしちゃうじゃないですか。
ああ、そうだね。確
かになんか。その作品に影響を及ぼすから、私はとにかく知りたくないし、切り離したいんだけど、それをゼロにしようとしてるのが VTuber なんですよ。
ああ。
できるだけなくしたい。もうとにかくこの人という存在は、中も外も一つであるっていう作り方をすると、中の人が何かやっちゃった時にマジで取り返しがつかなくなる。
そうだよね。例えばその不倫が見つかっただの、うん、なんだのもあるし、逆に声優さん結婚できないとか、結婚公表できないとか、あるもんね。
ありますね。
なんかそこに、ま、なんだろう。私も、うん、こう過敏に反応しちゃうタイプだから、うん、もうできるだけ切り離して考えるようにすることにしたんですよ。
なるほどね。
過敏だから、そこを多分分かってない人たちもたくさんいるんですよ。自分がそれに対して過敏であるってことを知らないで。
確かに。そっか、オタクが繰り返してきた歴史をまた VTuber の視聴者が繰り返してるってこと
だ。そう、いや本当に気をつけた方がいいだから、これに関して。
いや結構燃えたりとか。
あ、そう。
いや、
う
ん、あるっぽいんで。いやでもなんかそのなんていうんですかね、結構そのバーチャルだから、うん、なんていうんですか、バーチャル分かってるんですけど、私も多分間違った見方をしちゃって、こう好きになればなるほど、やっぱりなんだろう、そのまあイラストですけど、イラストとか言っていいのかな、分かんないですけど、その
気をつけてる、
なんですけど、やっぱその向こう側がすごい気になってしまうんですよね、好きなのっていうオタク心理で。まあ私が見てるのは女性のライバーさんなんですけど、なんか本当に考えちゃいけないって分かってても、なんか年齢はいくつなんだろうとか、だから
彼氏いるんだろうかとか、
もうそうですし、なんか身長はいくつなんだろうで、なんかそこに、うん、こう萌えを感じるっていうわけじゃないですけど、そうなんかドキドキした自分もいるんですよね。で、もう実際にいたらどんな身長なのかなとか。
普通のオタクだね。
オタクですけど。VTuberの味方じゃ、
うん、
一般的にはないんだろうなと思
う。
けど、まあでも
そういう人はでもほとんどなんじゃない。
いや、でもそんな、でもそういう売り方に今多分シフトしてってるんじゃないかなと思うんですけど、見え隠れするような感じが、まあ、いいのかなとも思っちゃうの、分かっちゃう自分もいる。
いや、分かんないよ。もし、おっさんずラブから吉田鋼太郎入った人は、 孝太郎さん絶対男好きだから。いや、一定層いるじゃん、もうそういう視聴者なんて。
はいはい。
でも私だって俺、各ケント見るたびに、いや、お前は今日から俺はだから。他は全部コスプレだからって思ってるし、うん、中野大河出るごとに、今日から俺はの中野だから。中野のことはみんな触んないで。
はいはいはいはい。
今日から俺は主観で全部、もう整えてる。
それでもいい気もしますけどね、迷惑かけなければ ね、まあ、ね、自分の思ってるだけですからね、
絶対殺すマンになんだけど、
うんうん、やっぱそういう楽しみ方が楽しい気持ちもちょっとわかるんですよ。
わかるでしょ。
そうなんですか。
これどうやって分けて考えられた、野崎さんは。
ブロック、もうとにかくそれをつぶやくやつら全員
それだ。
公式ももちろんブロック、ミュート徹底。
ああ、なるほど。
いや、正しい正しい。徹底正しい。
できることならいつか私はツイッターをやめる。
ああ。
それでもうどうしようもなくなったらやめる。っていうのが私の。で、個人サイトでし。個人サイトでちんまりやる。
いやー、さすがいろんな戦いが
ですね。
ですね、これ、ほん
とに。言葉に重みがありますよ、非常に。
兵士は国さんだけだと思ってたんですけど、やっぱいろんな戦場。
戦場一つじゃないんですよ、北
斗さん。いや、でもしょうがない、これは。
でもほんと、一番カーってなってる時は、ドイツ地したくなるよ。
いや、だからそれが私、その、
俺いまだにやっぱハルさんってマリミテの実写版やってくれた時の幸子様だから、
あ
もうハルさん出てくるたびにありがとうだし、まあここでもずっと言ってますけど北川景子さん見るたびにはまずありがとうずっと思ってますから、
はいはい、
もう本当に他はもうちょっと、あまず大きくなったな、あハルさんいまだにこういうやつやってんだ、でも幸子だからな、まあいいかみたいな、
そこを飲み込めたらいいですよね。飲み込める人は全然同一視感覚していけばいいんですけど、
飲み込めないのか。え、でもさ、石井氏の場合はさ、もっと知りたいっていうだけであって、こうあってほしいじゃないでしょ。
あ、じゃないです。まあ、そう、じゃないです。じゃないですよ。
でもそれは、まあ、何にでもね、プラスマイナスはあって、それプラスなんですよ、うん。よりいい人間であるっていうことを前提に言うけど、よりいい人間である人間ばっかじゃないんですよ、この世の中。
確か
に。何がどうとは言わないですけど、絶対キャラじゃないことをやってる人たちもいるし。
いや、伊藤健太郎もやっぱ事故を起こして逃げたからな、
あのね。
今日から俺は出てくれたけど。
でも人間として別に弱い部分はあるのは当然で、100% 間違いがない人間なんて絶対世の中にいないのに、そういう完璧なものを演じてたせいで、一個間違っただけで、
そうなんだよ。
ものすごい非難されて、
そうです
ね。戦えて、多分本人もすごいそれを、
そうだね。重荷に感じちゃうし、ストレスな。もう能崎宗教やりなよ。寺開け松崎。
岡本という一人の。
もうそれ以上いらないと。
まあじゃあ今一番楽しい時期だね、石井氏。
いや本当。
でもちょっとそのやっぱ見続けていくと、なんてあれってリアルタイムでこう生配信を長時間するものだから、やっぱりその時間をこう一緒に過ごすわけじゃないですか。うん、だからやっぱりずっと見てることによって友達みたいな感覚にちょっとなっちゃう
よ、ね。まあ YouTube 大変だから。書き込んじゃってる今今んとこ石井さん。
いやそこまで
じゃないけど、
作業中にずっと流しててなんか結構。なんていうんですかね、もう、うまい言葉が見つかない、ちょっと情が移るっていうわけじゃないですけど、うん、で、結構ちょっと悩みとかも見え隠れし、ずっと見てると、こう、ね、始めるんですよね。で、ああ、いろいろ悩んでんだな、とか。
でもそれ、アイドルもそうじゃない？
そうですね。
ね。なんでもそうでしょ、でも。
でもやっぱそこに一枚、こう、画面があるっていうだけで、顔は知らないじゃないですか。うん、だから、気になるんです
よ。今日外出た時すれ違ってたかもみたいなドキドキもある。
ああ、ありますし。
あそこの店行
ったら。え、でもこれってガチ恋なんですかね、なんか。
別に。石井氏さ、石井氏そういうとこちょっとバカだよね、なんか。恋愛に関して。
今すごい、っていうのは帰りみたいな声。義務稽古みたいな声ですけど。
ピュアにグッて掴まれてるよね、ハートをね。ブレーキかけない女だよね。
エアモツとか。これは、まあ、こういうのあれですけど、
いい
もしあれだったらカットしてください。はい、私、結構年上の女性が好きなんですよ。
うん、
リアルって、
うん、
にちょっとときめくことが多いんですね。
うん、
だから
年上ってどれくらい幅は？
いや自分より上ですよ。
別に10歳20歳でも全然平気？
あ、そうですね。まあ、そ、まあ、そんな実体験とかはそんなないですけど、
う
ん、
まあ、そうだよね。
そう、自分より上の方の女性の方が好みなので、だからその配信してるライバーさんとかが、実際は私の年齢よりも下なのかな、上なのかなっていうことを考えて、で、どうしてなのって、なのって、
そっち
は別にそれを書き込んだりはしないですけど、しないですけど、そう思って、見たら、うん、なんかって、これでガチ恋なんですか？
いや、もう、あの、今までの話を総合すると、それはもう、バカな恋としか言いようがないと思うんですよね。
だから、ハチクロの初期みたいな、人が恋をする瞬間見てしまったみたいな感じなんだけど、すごいものを今、僕見てる気がして。
今、すげえいいこと言ったんだけど、ほとんど何言ってるか分からない。あの、蜂蜜とクローバーの初期みたいにね、人が恋に落ちる瞬間を初めて見たみたいなのを今マジで見ているよ。
見たかったんだ、ですよね。そう、うん、こんな熱量があるの、今まででね、いやこんな熱量一石一石見たこと初めてなんで、ちょっと。
なんか、人を好きになってる石一石素敵だよ。
いや、素敵、ね、
そうそう。突っ走った方がいいよ、これはもう。
いいよ。それでいいよ。うん、ね。まあでもだから、普通にアニメキャラ見てて、その人と自分が付き合う妄想とか、まあ、する人とかいるじゃないですか。うん、ちょっとそういう感覚にちょっとだけ近くて、まあ、実際にいたら、どうなんだろうなとかを。
もう今、最高に楽しいじゃん、じゃあ。
そうなんですよ。
それは恋だよ、
これ。いや、あ、恋なの、恋だよ、
それは恋だよ。
それは恋だよ、
まあ、気になっちゃうんですよね。まあ、だけど。そうそう、言われではないよなぁ。
新さん、新さん。ブヒブってコーナーがありませんか？
この間酔っ払って投稿してきた。
あ、マジか！
そうそうそう。
いちいちそのバーチャル YouTuber の方でね、作っちゃったらいいじゃん、それ。
え、でもそれは。
アウトプットしたらいいよ。
でもそれは仲良くない。
出会うっていうジャンルでいいから。出会うっていう。その、リアルに付き合ったりとかしなくていいから、出会うっていうことでいいんじゃない？こう VTuber さんとこう出会う。VTuber っていうか。
V の世界で出会うと。
そうだね。
あの、中の人と出会う。
自分も VTuber 化してしまって。
VTuber やれよ、じゃあ。話ですよ。そうなんだ。
すごいですね、いいですね。
すごい。
石石恋してるなぁ。いいなぁ、そういうの。
恋しちゃってるんです
ね。ね、俺は未だに滝の友のことを考えて
長いな。
もう良いなとかずっと言ってっから、もうそこで止まっちゃってるからね。うん、話題を変えましょう。
はい。
比嘉さん。
何でしょう？
ラブ比嘉さんから
いただきます。はい、ありがとうございます。
アニメの可愛い女の子を見逃さないようにするという今年の目標を掲げたものの、早速冬クールからアニメを見ずに、ゲームとアイドルを見守り活動だけは欠かさず、熱心に続けている比嘉さんに、
はい、
春クールアニメから特におすすめの3作品を紹介しに
参ります。ありがとうございます。
ところで、春クールは見てますか？
実はですね、見ちゃいました。
あ、見ちゃった。何何何、
一作品だけなんですけど、うん、僕のゲーム実況に見るお客さんが、はい、パリピ孔明が本当に面白いって言われまして。
パリピ孔明ね。面白いよ。
で、うん、まあ、いろいろチェックしてるんですよ。一、うん、話見たら、もう一気に5話まで見て、めちゃめちゃいいですね。
あ、よかった。
めちゃめちゃもう。
はい。知ってます。
エモい。
知ってます。あの、知ってます。
泣いちゃったから見て。
知ってます。
あれ、なんであんなに、あれ、ギャグと思ったんです
か？皆さん、待ってください。
はい。
僕らの1位は、でも、期待値ランキング1位は、パリピ孔明じゃなかったんですよ。
噂聞いてますよ。
噂を聞いて。
59点取ったという、
そう
作品があるという。それも
マイファミリー見てください。これね、比嘉さん、多分お好きだと思います。
絶対好きなんですよ。で、録画もしてるんですよ。なぜか僕のツイッターに僕が何もつぶやいていないのに、スパイファミリーのコスプレイヤーの写真が、おすすめ、おすすめ、おすすめって言うんですよ。意味がわからないですけども。
ちょっと待ってください。配信でコメントしてる知らない人よりも俺の言うこと聞けないって言う
の。いや
見てくれよ、お
前。今、あの、来月までに全話見てください。
で、この方のおすすめ。
はい。
3作品のタイトルを一気に紹介しますと、くのいちつばきの胸の内、社畜さんは幼女幽霊に癒されたい、スパイファミリーです。あ、スパイファミリーね。各作品こと細かに紹介しようと思いましたが、まあどうせ見ないでしょうから簡単に済ませます。
はい、おい。
共通して言えることは、どの作品も可愛い幼女が出てきます。
はい。
もう足掛け3年ほど比嘉さんのその場しのぎのこれからアニメ見ます発言を聞かされては、その都度裏切られてきた。比嘉さんはアニメを見ると言って結局見ないという芸風のオタク芸人さんだと思っています。確かにそうですね。
そうですね。
ちなみに私は比嘉さんに腹を立てているわけではありません。
はい。
比嘉さんがアニメを見た上での比嘉さん独自の感性と切り口の面白いコメントが聞きたいだけなのです。まあダメ元でもコツコツこうした投稿を送り続けるのが私のオタ活であり、熱文字への気を使ったメールなのです、ということで、それではまた。 ラブヒガさん、ありがとうございます。
くの一忍法帳って撮ってるんですよ。ああ、貯めてるんですけど、だから見れますよ。
くの一忍法帳じゃないですね。
違うんですか？
うん、それはね、山田風太郎原作の忍法帳シリーズです。あの、女の人が出てくる忍法帳シリーズで、はい、ここで言ってんのは、くの一椿の胸の内。
あ、全然違うんです
ね。全然違う。
あの、もう全然変化されてましたよ。
は
い、
そうです。くの一忍法帳は山田風太郎先生。はい。あと、社畜さんは幽霊、あの、幼女幽霊に癒されて、
それ知らなかったです。
これはね、素晴らしい。
早速チェックじゃなくて。
癒ししかないです。
今からでもどっかありますか、動画サイト。
一般の人には勧められないけど、俺らが大好きなやつ。
あ、じゃあ絶対好きですよ。
で、10年後には語られないっていう。確実に俺らのエアポケットに入ってるやつ。
今を生きてるアニメですね。
そうです、はい、今を生きるアニメ。いやー、スパイファミリー見てください、石井も。
スパイファミリーは見てます。
あ、すげえ、ちゃんとチェックしてる。
いや、スパイファミリーのみです。ごめんなさい。
何が見てます私見てないわ。
あれね、でもね、結構いろんなアニメのね、まあ好きな人いるじゃないですか。で、人によって、こう好きな評価軸も違うじゃないですか。だけどね、多分どんな人が見ても楽しめる仕様になってると思う。国井さんが見ても、比嘉君が見ても、多分まあ岡本さんや野崎さん見てもそこそこ楽しめるんじゃないか。多分そういう、なんだろう、集合値。
なんか、あれですよね、確か星野源とヒゲダンディズム
だったけど、そうそうそう。
その時点で、もうとにかく売れ、売れるっていう。
まあまあまあ、
もう絶対ハマるっていう
か。ただね、いや、そこはね、やっぱ諸刃の剣だと思うわけ。うん、その、やっぱり、オフィシャルヒゲダンディズム、星野源、あ、はいはい、わかりました、みたいな。感じでやっぱ敬遠しちゃうオタクいっぱいいると思うんですけど。
思います。
まあ、僕にとっては両方とも価値ゼロなんで。知らねえしっていうことなんで。なんか別に、なんか曲はどうであれ、あ、作品がすごいいい感じでしたよ。うん。ぜひちょっと見ていただきたい。
ぜひ見ます。
はい。スパイファミリー。
はい。
パリピ孔明。
パリピ孔明。
まあ、あといっぱいあるんだけどなぁ。今、恋は世界征服の後でっていうのもやってる。
あの、それ電車の中でよく見るんですよ。なんかドローン様みたいなのとか戦ってる、
ね。そうそうそうそうそうそう。
あれずっと気になってて。
あれ面白いよ。あとね、この日やめんどくさいっていうのが俺すごい。
あ、それ、噂ちょっと聞いてますね。
噂ってどこの噂なの？
ツイッターに飛んでくるやつ。
お前の噂ってツイッターじゃねえか
よ。おすすめに飛んでくるやつです。
俺、あれに出てくる、カーラっていう女の子のキャラクターが、ドストライクです。
はぁ、
い、すげえ腹立ちます。
すげえ腹立ちます。ちゃん系なんですね。
ともちゃん系
なるほど、なるほど。あ、
ツッコみてーっていう。めちゃくちゃツッコみてーっていう。朝記者よりいただいております。ところで、この7月に光栄から信長の野望シリーズの最新作、信長の野望新生が発売されますね。
はいはい。
知ってた？
知って、発売するのは、はい、知ってます。
あ、そうなんだ、はい。信長の野望っていうのは、
はい、
シミュレーションゲームで、
はい、
まあ、信長というか戦国時代のシミュレーションゲームで、はい、まあ、自分で好きな武将とかを選んで、全国統一するっていう、
はい、
男だけが好きなゲームがあるんですよ。なんか知んないけど。
うん、はいはいはい。
だいたい俺ら40歳前後の、おじさんたちは、だいたい中高時代の、夏休みをすべてこの作品につぎ込んで、モテない人生を送ってるっていうやつですね。僕は本当に光栄に時間を返してもらいたいと
思って。いや、むしろ逆
に、今から。大人になったら金色残るだとかに時間を奪われた、僕は。
そして、老後は絶対またこっち入ってきます、佐藤さんも。最新作で。
今作では新たに敵武将から奪った領地を家臣たちに配ることができる地業システムが実装されましたので、ただでさえやることが多い内政面でさらに頭を悩ませること間違いなし。ゲームのプラットフォームは PS4 スイッチに加え、ちゃんと Windows もありますから、ゲームハードを持っていないという硬派な方々も安堵下され、もちろん通常版やダウンロード販売の他に、歴史の教科書でよく見る織田信長肖像画の複製肖像画 A4 サイズや、信長の哀悼を再現した模造刀が同梱される豪華版も用意
されている。豪華すぎる。
確か、達夫編集長は青春時代の全てを信長の野望に捧げたほどの豪のものだとお聞きしました。この機にお買い求めになり、上洛を果たし天下父母を号令されてはいかがでしょうか。いつの日か再び独居房に入ることになった時の備えとしてもぜひ。独居房というかね、これ
ありましたね。
はいはい、ありました
よ。はい、窓から車だけ見えるところですよね。
やったね。やることが増えたの、信長の野望って。
はい。
すごいの。もう、寝るときも、ちょっともう兵隊の訓練しなきゃ、みたいな感じで、 寝なきゃいけなくなるから、はい、でなんか城システムとかも動揺して、部下はこの部下はここの城で、この城は内政重視にして、ここのお城はちょっと攻撃重視にして、でも守備型の人を置いて部隊編成はどうのとかいろいろ考えなきゃいけないから、もうもうめんどくせーってなった。それでもうこれは24時間信長につぎ込まないと生きていけないと思って、まあ、足を洗いました。
あ、
僕は本当にゲームが怖いんです。
いや、やってほしいですけど、最新作は逆にやってほしいですけどね。
いや、もうね、で、ネットにも繋がるから余計怖いんですよ、はい。
そうですね。まあ、クラウドでもできますから、ゲーム。
そうなんだ。
スマートフォンで PS5 操作とかもでき
ますから。いや、だから俺、スマホで信長の野望全国版ダウンロード
やってるじゃないですか。
簡単、これ、これだよ、これっていう。いや、だから、荒野の歴史シミュレーションゲーム系で言うと、俺は水湖伝っていうのが一番好きなの。
はい、ありましたね。
で、水湖伝は割と、まずどこで国を起こすかっていうところから選べるし、
はい、
あと仲間になっていく過程とかもすごく平和的でいいんだよね、
うんうんうん、
なのでそれが一番面白かったかな。あと大航海時代とかね。
あー、太閤立志伝やってません？
太閤立志伝やりました。はい。
あれは面白かった。
大変です、あれも。
そうですよ。
大変。
いや、達郎さんがやたらやり込み要素のあるゲームばっか選んでやってるんですよ、多分どっか。
いや、まあだからね。確か
に。声はまあ特になんか結構、うんうん、ガチガチの雑、まあ、
買ったらもう何年もそれしかしない人が多いんです。だからもうそういう風にできてるって、
うん、
そう、
ちょっとなんかライトなね、
そうそうそうそう、
サクッと終わらせ
ない。いや、だからそう思って音ゲーだなと思って初音ミクやったらもう帰ってこれなくなったから
ボタン壊れるぐらいやるんだらしいよ。
本当に PSP ぶっ壊れるまでやる。1日20時間やって全てのものが二重に見えるっていうところまで行ったから、真夏に俺もう仕事行きたくねえなとかさ、ヒゲ生やしながら思ってたから。
ほんとハマりそうなんですね、加藤さんってね。
そう、俺、ほんとその時に、うん、あ、俺ってほんと怖い、ゲームダメなんだ、やっちゃって。
ああ、そうか。
ほんと酒飲めなくてよかったって
。いや、そうですね。
俺もう酒飲んでたらマジでアル中になってんなと思って。止まれないの、俺。止まれないの。NBA とかも朝2時半開始の試合とか見てるからね。見ちゃうわけ。
でね、あのなんか自転車のツールドファ
ンとか、まあ、あれは7月だけだから安心してる。だから
もうその
安心するっていうね、あ、見なきゃってなっちゃう自分が嫌なの、なんかゲームもやんなきゃになっちゃうから、
うん、
義務になる瞬間がなんか訪れるのが怖くて、ゲーム怖いから、よく比嘉君積みゲーとかできんなと思って。
いや、だから最近のゲームは本当ハマっちゃうんで、うん、マインクラフトっていうゲーム、
あ、マイクラね、
今すごいハマってまして、こんなハマると思わないぐらいハマっちゃうから、うん、本当怖いですよ、ゲーム。
そうなんだ。いや、だからなんか本当岡本とか課金課金とか言ってるけどさ、マジで俺もう身代潰すなと思うんだよ、課金なんてのはやった日には。
いや、でも逆に課金だとまだ止めれるんですよ。お買いなかったから止めれるんですけど。
なるほどね。
やっぱ買い取りゲームはずっとやってたから逆にするのが僕怖いと思う。
ああ。
佐藤さんみたいなタイプは。
なるほどね。うん、確かにね。いやー、光栄。ちょっと恐ろしい。恐ろしい。
光栄、恐ろしい子。
アニメグッズの話で思い出したのですが、今時のオタクはかつてのイニシエのオタクたちが画鋲を刺さない方法を工夫しながら紙ポスターを壁に貼っていたのと違い、ポリエステル生地に印刷されたタペストリーを飾る向きが多いとか、確かにポリ生地ならば紙よりも劣化に強いですし、折り曲がる心配もありませんが、これからは主流になっていくのかもしれませんね。
うん、
それからポスターといえば、その昔ポスタードリームというマシンがゲーセンにあったのも思い出しました。確かスロットの数字が3つ揃うと何種類かのポスターのうちからランダムで1本出てくるという、今思うとかなりのあれの感じの漂う
マシンがありましたね。
それでもポスターが封入されたバンプレスト印の封筒、あ、紙筒を何本も何本もカバンに刺して持って帰る勇者たちの姿をよく見かけました。なお、この記憶の地層の年代は同級生とかときめもセングラが暴れまくっていた頃ですので、1990年代後半と思われます。古いなぁ、ということで、朝記者ありがとうございます。
いや、エヴァンゲリオンやってました。沖縄にも放送したようにエヴァンゲリオンのガチャガチャあって、うん、そのポスターでやってましたもん。
あ、そう
なかなか出ない。
それはそのいろんなキャラであるってことですか？
絵柄が何種類かあって、その中にまたレアポスターがあるんですよ。ポスターってかさばっても貼れないから、本当にもう丸め込んでいくだけっていう。
なるほど。
いや、懐かしいな
ぁ。咀嚼アニメ、毎週見るか貯めてみるか、ということで赤井慎一さん、カウチポテトアニメの真逆の咀嚼が必要なストーリーが難解なアニメの場合、毎週見るのが正解か、それともある程度貯めてみるのが正解なのか悩んでいます。
あー、
わかるね。
わかりますね。
今期だとサマータイム連打が咀嚼アニメ筆頭ですかね。
そうだね。
毎週だと細かい部分を忘れて、あれなんだっけと思い返している間にシーンが変わったり、また後で見ようと貯めていても、カーズさんのゴジラシングラポイントのように最新のアニメやゲームが次々と借金取りのように追いかけてきて、まとまった時間が取れなくなるケースも。メリットデメリットは双方あると思いますが、熱文字で白黒つけてくださるとリスナーとしてこれが熱文字的見解として受け入れられます。ユーマの件もものすごく飲み込むのに苦労しましたが、なんとか丸飲みしました。よろしくお願いします。国のね、
ユーマのですね。すいませんね、僕も。
バカバカしいコーナーでしたね。
僕も肩引っ込んでますんでね、終わってしまったから、ほんとすいません、もう。ほんとすいませんでした、もう。
なんでかしないけど、判定員になって
ます。そうなんですよ、もう。これは巻き込まれたのに加害者になっちゃいましたよね。ほんとすいませんでした、あの時は、もう。
そうですね。これでもどうですか、これ野崎さんに伺いたいんですけど、海外ドラマとかをよく見る身としては、
はい、
一気見なのか毎週チョコ見なのかどっちがいいのかな。
私もともと週刊系の漫画大嫌いで、
まあ、毎週読まなきゃ
いけない、苦手なんですよ、うんうんうん、待てないし、うん、気になるしだから、もう完全単行本派
を貫いてて、
まあ、俺もそうなんだよ、ドラマも同じです、一気見したい、
うんうん、
ので、ね、待つ派。
アニメも。
アニメも。なんか、まあ、相当好きだったら見ますけど、うん、でもそれもやっぱ私考えないアニメが多いので、
うんうん、
まあ、のんのんとか、コテマヨとか。
もうだから本当にもう、癒やしいだよね。
そう、癒やされないから見るみたいな。
コテマヨ好きですよ。
コテマヨちょっと古いんだよ。コテ
マヨ。石
石は知らない。
コテマヨね、見て。
見てほしい。絶対好きになる。
あれって水島誠二さんだっけ、
ポテマヨ、
ポテマヨって
確かそうですね。
何の略ですか。
ポテマヨっていうもうタイトルが、
ポテマヨ二頭身ぐらいの超美少女の赤ちゃんみたいな女の子がポテマヨなの。人間じゃないよ、なんか人間
超美少女の赤ちゃんってなんか、
ポテマヨなんかそのね、初だと
全部入ってる、なんかね、何パンケーキの上に生クリーム乗せて蜂蜜かけて角砂糖乗っけたみたいな。
どういうこと？もうただただダメにする。
そう。いや、そりゃうまいよっていう。
そう。それは美味しいよ。
それは知ってるけど、うまいし。
これだけ食べたらダメなのよ。
多分どこから食べても美味しいからね。
そう。だまあでも。
山のすすめとかもそうなんだな。
まあまあまあ、でもまあ。
考える系はそうだよね。
じゃそれ、あれしたらいいんじゃないですか、その。最新話の前に、その一個前を見るみたいな。
あー、なるほどね。思い出すためにね。
そう。
予習復習。
予習復習をしながら、ちゃんと見れば、別に毎週見ても問題ないと思うし。
でも、どうなんだろうな。エヴァとかの多くは、いや、でもなそうだな、シュタインズゲートとかは、一週間置いた方が盛り上がれたかもしれないね。
あー、そうですね。
実際来週どうなるのかなってすげえ盛り上がっ、だから俺らはアニメ界でよくやってたのは、放送が終わるたびに、比嘉くん予想が始まるわけ、
うん、
来週こうなりますよと、
あ
で
面白い、
それがかなりいいシナリオなんですよ、うん、でオンエアが比嘉脚本を上回ったらすげえっていう。だから、だいたい比嘉脚本の方が良かったりしますよ。オンエアより。いや、なんで比嘉くんみたいになんないのみたいな。
いや、僕のクオリティがいいわけじゃなくて、
う
ん、オタクが望む、
そ
う、
そう、
進行だからなの。
そう
そうそう。そうそうそうそうそう、
絶対比嘉版の方が良かったから、みたいな。
その方が可愛いじゃん、みたいな。
そうそうそうなんすよ。キャラの掘り込みが浅い
よ。
ってだからね。でもわーわー言ってる感じもまあ面白いんだけどね。一行のコーナー、ミニスカ Y 字バランスさん、ブヒブ、ミエルコちゃん、ユリカ、ハナちゃんの CV も、本土楓さんです。そしてパリピ孔明は程よくくだらなくて都合が良くて見ていて楽しい、ヒロイン A 子の CV が本土楓ちゃんです。かわいいぞということで、本土楓さんという、声優さん推しのメールでしたね。すごいね。
パリピ、ほんといいですよ。エイコちゃん。
やっぱ本当にこれ、親善権でも言ったんだけど、はい、クラブのオーナーが三国志、オタ
そう
最高のギミック
だった。あれが本当に、あんなチンピラなのになんですよね。
ちゃんと見てるとこういうリアクション取れるんだ、この。
ああ、そうそう
そう。ちゃんとした、完璧なリアクション。
いや、あれやっぱりね、オーナーがいるいないでだいぶ違う。
全然違いますね。
最近の雰囲気ね。うん、 達夫編集長、熱文字メンバーの皆様、いつも楽しい放送ありがとうございます。バルと申します。バルさん。
バルさん。
気になるアイテムを見つけたので、ご報告したくメールを送った次第です。その名も、ヤバユリ会の妹たち。ヤバいのヤバ、はい、にユリ会の妹たちというカードゲームです。この明らかにマリア様が見てそうなビジュアル、うん、カードゲームよく知らないけど面白そう。魂をリリアン女学園に置いてきた達夫編集長をはじめ熱文字メンバーの皆様がプレイする動画があったらすごく見たいのですが、いかがでしょう。それでは皆様どうぞ体調にお気をつけて、これからも楽しみにしておりますということで、ヤバユリ会、
気になりますね。
どんなカードゲームなんですかね、どういうこと、あのブシロード系列のゲームなのかな。
いや、おそらくあの今ボードゲームの延長のやつじゃないですか、きっと。
なんかね、カードゲームって書いてあるから、オンラインじゃないのよ。
はいはいはい、多分アナログだと思いますよ。
なんか
あ、まんまじゃないですか。まんまじゃないですか。
すごい、
これ買ってやるか。
やりましょう、これ
やりたい。
動画撮るか、これ。
撮りましょう。
うん、やばい。
テーマは女学院とお姉様。
めっちゃ綺麗な。
綺麗なイラストで描かれる学園のユリ模様。
これ、どこまで本家は分かってらっしゃる。
いや、これは完全でしょ。プレイヤーは女学院に入学した新入生となって、うん、お姉様たちとの学園生活を再現します。手札として出す行動カードには、プレイヤーの分身である新入生たちが、そして狙うべきイベントカードには、新入生とお姉様たちの学園でのイベントが、美麗なイラストで描かれています。おイベントにはお姉様との絆を深めるイベントもあれば、ライバルの足を引っ張るちょっとダークなイベントも、一体どんな学園生活が繰り広げられるのか、遊ぶたびに異なる展開で、ゲームも妄想も楽しむことができます。
いいねー、これちょっとやりたい。
みんなでやりましょう。
ねえ、やりましょう。
いや、比嘉くんは違うしな。
ねえ
マリミテ族じゃないでしょ。
マリミテ族です、僕は。
いや、嘘。
同人誌出してくれるんです、僕は。マリミテで。
泥ゆり会
の。泥ゆり会ですけど。泥ゆり会ですけど。
まあ、そっか。石井氏もそうだよね。
やりたいですね。
やりたいね。ヤバユリ会。
ですね。
え、あと、ヤバユリ会入ってるの誰だっけ。あと、
国さんは かかってませんよ。
泥ゆり。
泥ゆりはね。
まあ、まずは。まどうだけわかるよね。
わかります。
岡本はわかんない。
岡本さんわかんない。
そうだね、うん。岡本ってなんで男同士しか好きじゃない？逆に。
いやなんか。
ただのスケベなの。
あの子は自分が好きなんです。なん
か。そう、黒ヤギ単体久しぶりだ
な。そうですね。
こう聞いときたい。
そう、確かに。
岡本は自分が好きなだけな子。
そうそう、あの子は、うん、あの女性に興味がないのは自分が一番だからなんですよ。
ああ。
で
も、もうみんなにそうじゃん。
そうそう、だから、うんうん、そこだけは別にそれでいいと。
うんうん。あ、だから女の子同士にも興味がない。
興味がないんだと思う。
はあ。
多分ね、わかんないですけど。どこいいから
岡本さん。そう。またそんなもん。
ヨヨさん違うよ。
いたらね。
ヨヨさんのことも好きだよ、私。でも言っちゃうじゃんって言いそうです
。言いそうです。
そんなこと言ってないよ。ヨヨさんのことも好きだよ。
岡本先生。
そうだね、岡本言いそうだね。
いや、これは面白そう。
めっちゃ面白そう。
やろう、これ。これ
ね、熱文字 YouTube で配信して
ください。ゲーム実況っつってカードゲーム。
カードゲーム。あれです、あれです、あれですよ。あれです、あれですよ。ありありありありあり。面白いですよ、絶対。
シュミレーション的な感じの
あ
れなんですか？
どうなの？
でもなんか、2人から5人で、数字を合わせて戦っていくゲームみたいな。
へぇー。まあ、つまんなかったらつまんないって言っちゃった。
まあ、買ったもんですよね。
買えばいい、うん。ね、プロモーションじゃないわけ。
今日もぜひぜひ、
やりましょう。
お来てください。
じゃあね、これ。あー、でもいろいろ、比嘉くんの不得意な分野のアニメの話ばっかり
じゃん。いや、ちゃんといますか？大丈夫です、ちゃんと。
RPG 不動産第2話ということで、今 RPG 不動産っていうのやってんの。
はいはい。で、そうですね。
そうなの。RPG の世界に入って、で、主人公の女の子が不動産屋さんに就職した。で、いろんな、そう、大喜利なの。
すごい。
で、いろんな物件をね、こう紹介していくっていう。はい、第2話、お困り物件、魔王城に初出張です。の第1話。
早くも魔王城に。
はい、この1話。
2話で。
今期のキララ枠アニメである本作は。
ちょ、キララなの？
見たい。
これキララ枠ですね。
じゃあみんな可愛いんですね。
ファンタジー世界での不動産屋さんのお話。そこに働く4人の女の子がメインキャラなのですが、ゆり好きといたしましては誰と誰がカップルなのか気になるところ、うん、とそこに降って湧いたのがこの第2話です。 RPG 不動産に就職した主人公琴音の歓迎会をリーダー役である、ルフリアの家でしようという流れになるのですが、なんとこの家もう一人の先輩である黒髪ツインテールのラキラさん、見た目がご中佐のリゼにそっくりと、ルームシェアしていることがわかります。ルームシェアしてるんですよ、はいはい。リーダーともう一人の先輩が。かわいい女の子たちがルームシェア。これはもうファンタジーの極みです。うん、もちろんこの二人ができているのは薄々気がついていましたが、なんと酔いつぶれたルフリアをラキラがお姫様抱っこしてお部屋まで運ぶじゃありませんか。来ましたわ。しかも、この日はお客様用に片方の部屋を開けるので、二人は一つのベッドで仲良く添い寝。くはぁ、燃え殺す気かぁ。もう、これだからキララークはたまらない。そんな、どう考えても最高だった RPG 不動産第2話でしたということで、この1話、ありがとうございます。
あさたんですか、今の
子。朝記者、ありがとう。いいよね、はい、RPG 不動産。まあじゃあよかったら小崎さん持って帰ってください。
ありがとうございます。持って帰って
きた。今日家帰
ってみます。キララ枠、
この1話ユン記者からいただきました。
ありがとうございます。
皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
この1話ということで、コミさんはコミュ症ですより14話のコミュ49妄想です。この回はクラスの男子3人組がクラスの女子とのデートを妄想するというまさかの公式が部費部を行うという回でした。しかもほぼ全女子キャラクターとの妄想デートがあり、どれも正解という内容で素晴らしいものでした。
いいですね。
これは部費部は正しい行いなのだと証明されたと言っても過言ではありません、うん、特に私は中二女子、なかなかさんとのおうちゲームデートがお気に入りですということで、ありがとうございます。ユン記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こういうことになってるんですよ、コミさんも。
うん、もう妄想会もできるぐらいの。
そうなんです。
原作も多いですもんね。うん、
熱文字ネーム、アハレンさんのミートボールさんからいただきました。アハレンさんは測れないというね、はい、また日常系、もう本当に癒しアニメがあります。以前、熱文字の美容番長の石井氏が、美容師のハサミの正しい持ち方は、ハサミの持ち手の輪に親指と薬指を通すのが基本の持ち方とおっしゃっていました。
あ、手指なんだ。
薬指と親指。
そうですね。
うん。
薬そう。
アハレンさんは測れないの第3話で、親が理髪師の大城美月さんが、アハレンさんとライドウ君の髪を知るシーンがあったのですが、ちゃんと石井氏の言っていた通り、ハサミを親指と薬指で持っていました。アハレンさんのスタッフさんすごいっていうか、熱文字聞いてんじゃね。
いや、
世界が狭いね。大丈夫かと思って
。熱文字で石井氏が言ってたんだけど。
いやいやいや、
確実にシナリオ会議で石井氏が言うなら。
私これ前聞いてて思ったんですけど、うん、知ってるからこそアニメで気になることって絶対もっとあるなと思うんですよ。
あ、
まあ、たくさんだったら落語だったりとか、
はいはいはい、
私はもうディズニーが気になる。
ディズニー描写って
あるんです
か。何かっていうとアニメはディズニーっぽい。
ああ、
遊園地を書く。お前らはそれしかないのか。
ああ、
ね、
なるほどね。
富士急行けとか。怖い。怖い。なんかその、みんなが考える遊園地、代表ディズニーなんで、やっぱそれっぽい場所を書くんですよね。
はいはいはい。
ロケハンしなくて済むから。
そっかそっか。
ああ。
でも遊園地じゃなくてテーマパークだからね。
そうそうそうそう。
そう。
うん、
そうなんだよな。
いやでもすごい、それにこれはすごいって思ったのは、セイントお兄さんは、ほぼ完璧に描いてる。セイントお兄さんのアニメ、映画版かな、うん、はもう、ほぼほぼちゃんと描いてましたね。手にごまかさず、もうパークの形をきちっと描いてくれてて、
す
ごい。おすすめ。
ああ
、なるほど。
美容番長どうですか？気になるところってありますか？他にも。このメイクはないだろう。
いや、そんなことは思わない
ですよ。この使わねえだろ。
絵にはね、それ。
このセット、どう、何時間かかったんだよ。
いやいや、もうむしろそうやってなんか、なんていうんですか、この髪は、この色は地毛じゃなく、 かぶってましたとかいう描写あったらもう私は立ち上がります。
なるほどね、
はい、
え逆に二次元から逆輸入で石井氏は自分でアホ毛とか作ってみたこと
ない？いやどういうこと。あ昔はでもそのアニメキャラとかの髪型を真似したいなと思って
やったことある。
ありますよ。
触覚アホ毛
眉上パッツン触覚とかは。
あーなるほどなるほど。思うようにいかない。
でも、ね、男の子で真ん中にこう髪の毛がこう、
はいはいはいはい、ですか。
そうそう、
ない あれですね。
ああいうやつとかやってる子いますけどね。
ああ、確かに。
もう完全に片目隠れるぐらい。
ああ、そっかそっか。比嘉君ごめん、髪の話。
いいよ、別に。もう気にしてませんよ、もう。大丈夫ですよ。
いまだにさ、牧田さんの前で美容室の話すると怒られるんだ
よ。
いや、それ。
カツオ、俺の前で美容室の話すんなよ。
持ちネタでしょ、持ちネタ。
まだダメなの。
もういいじゃん、あの人も。
奥名記者、辰夫編集長をはじめ皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
今回、黒ヤギのお二人や石井氏など、特に女性の方にお伺いしたいことがありましてメールを送りました。よろしければ、女心のわからぬ無粋な男の質問に答えていただけると幸いです。伺いたいことというのは、イベントの際に普段と違った服を着るというのはどういう心境でしょうかということです。先日ではありますが、とあるゲームのトークショーに行きました、そのゲームは女性のプレイヤーが多く、出演されている声優さんもトークショーに参加されるということもあってか、イベントは女性の参加者が多かったです。その中で私が気がついたのは、女性の参加者の多くの方が明らかに普段と違うであろう服を着られていたことです。
知らないですよ。
そうだよね。
知らないでしょ、
普段。普段知らない
だろ。普段からそうだと思ってないでしょ、ちょっと。
決して派手ではありませんが、しっかりとした洋服で来られた方、ビシッとスーツで固めた方もいらっしゃいました。もちろんマスクをしておりましたが、おそらくしっかりとお化粧もされていたと思います。そして一番印象深かったのが、着物を着て来られた方もいらっしゃったことです。暑い日でしたので室内の空調が効いているとはいえ、着る準備や動くのは大変だろうなと思いました。私は何回か声優さんのトークショーに参加したことはありますが、どちらかというと男性の参加者が多いイベントで、普段着かちょっといい感じの服、あとはイベントに関連する T シャツのグッズなどを身につけている方が多かった気がします。アイドルやアニソンのコンサート参加が多い比嘉さんや足止先生ならお分かりになられるかと思いますが、
はい、
T シャツなどはコンサートでの動きやすさもありますが、同じものを着ている団結感みたいなものがあるのかなと思っています。しかしトークショーの女性の皆さんの服の着こなしはコンサートのそれとは違うと思いました。帰り道で考えたのですが、初めに浮かんだ仮説が、好きな人、いわゆる推しに見てもらいたいという、なんとなくではありますが、これは出演者側からはあまり見えないし微妙に違う気がしました。でタラの頭で考えて浮かんだ仮説が、特別な日、民族学的に言う晴れの日に当たるための特別な服、あるいはこの日のための勝負服といった、こういうものに当たるのだろうという考えに行き着きました。昨今のコロナ禍、イベントが延期中断になり、ようやく再開することもあって、この日を待ちわびていた人も多くいらっしゃるかと思います。そのために特別な手作りのグッズなどを持っていく方もいらっしゃると聞きます。ただ着こなしについては、やはり男の身であり女心がわからぬところがありました。知的好奇心から浮かんだ疑問ではありますが、よろしければ女性の方々、また辰夫編集長をはじめ他の方もよろしければ、男性としての視点やイベントの舞台に見る側ではなく出演する側として立たれている方としての視点など、それぞれ伺えればと思います。ということで、奥名記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず男性女性っていうジェンダーで考えない方がいいとは思います。うん、まあ、国さんみたいに常に迷彩服っていう方もいらっしゃいますし、
紛れるようにね。
そうですね。外に出るときは自転車漕ぎやすい格好とかね、ありますし。ただ確かに、キャラの T シャツとか着てる女性はあんまり見ないのかなというところはありますけども、この気持ちはなんとなくわかります？俺でも別に普通にマナー、女性の方が全体的にマナーがいいだけなんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。
外に出る際の。
もう確かにイベントの時にそのキャラモノでの T シャツを着てる人は、まあ、確かに見たことは
あんまりない。
ない、女性で。
いや、でもさ、そのオタクオタクじゃないとか、イベント行く行かないに関わらず、外出する時の気の使い方ってまず男と女でだいぶ違いますよね。
それはそうですね。
外でのハードルというか。 まあ、モザキさんも、絶対メイクしない派なんで、
そうですね。
ちょっと別枠なんになるんですけど、例えばまあ、歩いて2、3分のコンビニに行くのと、駅前のスーパーに行くので、ちょっと格好違いますよね。
はいはいはい。
でも、俺ら別にジャージで行けるじゃん。
行けます行けます。
全然寝巻きできてるじいちゃんとかもいる。
はいはい。
でも、さすがにジャージで来てる人はあんまいないのね、女性だと。なんだったら駅前まで行くんだったらまあ仕方ないけども、ちょっとメイクしていくかみたいな人もいますよね。っていう、
うんうんうん、
イベントどうのこうのじゃないレベルの話として、
はい、
まあ、外出するときに身だしなみっていう、絵のリテラシーが高いっていう基本スペックがあっての、イベント参加なんじゃないかなと思うんですけど。
なんか私は、はい、これはあくまで私はなので、はい、ちょっと特殊かもしれないけど、楽しいことがある日、
はい、
まあ例えばパークに行く、うん、映画に行くって時は楽しいから楽しい服を着るんですよ。
楽しい服、
もっと楽しくなれるように自分が可愛いと思う服を着る、うん、もっと楽しめるように自分が好きだと思うものを持つ、
お
っていうだけじゃないかなと思う、
うん、今もうファッションについて考えたことない俺と比嘉くんが感動してますよ。
なんかそうだ、
楽しい服っていう
の、そうだ、
そう、なんか
比嘉くんだっていつもマドンナ学園のジャージ着てる
じゃん。なんかよくわかんないアイドルの着てますからね。
そうだよね、
自分も知らないアイドル。
でも確かに、でもキャラの T シャツとか着ると楽しい気持ちになる。
そうだから、このイベントだから、うん、この、うん、服を着た方がより楽しいなって思うから、みんなキャラの T シャツを着てるのかなって私は勝手に思う。
確かに確かに。
パーク行くときに普段は着ないけど、キャラの、まあ、ミッキーの絵が描いてある服をわざわざ買って着てる人もいるし、それはよりパークを楽しむためじゃないですか。
そうですね、確かに。
だからそれじゃないのって。
なるほどね。
私はそうかも。
確かに、
うんうん、
石井どうでしょう。
本当に、でも、その通りだなっていうのもありますし、う
ん、イベント行ったことある？声優さんの。
声優さんの、まあ、うん、まあ、天狗舞台、うん、まあ、アニメイベントと、あと私、アイドルのライブとかは行ってたんで、
うんうん、アイドルのライブはでも T シャツじゃない、
まあ、T シャツかな。
まあ、みんな、推しメンのカラーを全面に押し出しつつ、
まあ、楽しんでるね。
そうですね。まあ、でも、結構、女歌はやっぱり、その中に自分らしい着こなしをこうしてる子は多いなとは思いますし、あと私、美容師なんですけど、結構その、ジャニーズとか好きな女の子は、ライブの日に、早朝でヘアセットの予約をしたりとか、
すご
いです。そうなんですか、
はい、すごい凝った編み込みにして、
すごい可愛く。
それはさ、やっぱりさ、好きなそのグループのファンは、みんな綺麗だねって言ってもらえた方が、
あ、それはあると思う。
ためにもなる。
なんか、私は、そうですね、学生の時は本当に、女性アイドルがめちゃめちゃ好きだったんですけど、うん、その時に、私は自分のことがすごく嫌いだったんですけど、うん、でも、このアイドルを好きだと思えた自分のことは、すごく好きだなって思ってたことで、ちょっと自分を保ってた時期があったんですよね。なので、その推しに、変な客がついてるっていうイメージ
を
持たれたくないっていうのは、ある
って。それはね、演者になってみてわかるけど、このタレント、客筋悪いねーっていうのいるからね。いや、共演したくないわ、こんなクソ客いっぱい来て。
これ、ああ、もうなんかもう、お詫びしかないんです。僕はもうね、男オタクを出して2人謝りたいんですよ、でも。
何？
男オタク逆で、目立ちたいしかないんですよ。
そうなの？
推しに悪目立ちもいいから、認知中が多いので、
そっか、承認欲求ね。
そうなんですよ。逆に、でも全然違う、その考え方違って、なんか申し訳ないなって気持ちも、隠れたいぐらい
だ。いや、もうなんか、比嘉くんみたいなのいるタレントも二度と使わないっていう。なるよね。うん。
いや、まあ、私は年中、私ファッション全然興味ないですけど、ジャージが悪いとは思わないですけど、うん、まあ、そうですよね。だからその、まあ、一般的に見て、ちょっと、なんていうんですか、まあ、最低ラインの清潔さを保った、みたいなのを、
まあ、そうだよね。
みんな考えて、で、いつもよりもいいってなると、まあ、そうやって大きいものとか、ある方も多分いると思います。
なるほど。
聞いたのは、うん、そのジャニーズとか好きなあの女オタクの方は、うん、雑誌とかでその推しがどういう女の子の服装が好きかみたいなインタビューとかをめちゃくちゃチェックしてて、うん、可愛い系が好きとか綺麗系が好きとか、うん、そういうのを全部チェックして寄せてるみたいな噂は聞いたことはあります。
それはもう抱かれたいだけなんじゃない？
おーい！
いや違うんですよ。
違うよ。好きな
ものをになるっていう
のは。なるほどね。で気持ちを高めてもらいたいってことで、盛り立てたいってことだよね。別に抱かれたいわけじゃないよね。
そういう方もいるかもしれないですけど、うん、そうじゃなくて、でも、
まあ、あわよくば抱かれたいなっていうこと
で。そう、でもそれもさっき一番楽しめる服装でっていうのに通じると思います。
なるほど。
だって私がよく参加してた同人誌即売会のイベントなんて、うんうん、ほぼメット柄みたいになってた。
ああ。
絶対普段では着ない服。
へえ。
がっつり決めて、ほんと全、あの、三拍子の高倉さんみたいな。
はいはいはいはい。
ダイヤラのスーツ。
へえ。
舞台内で着るやついいのかみたいな。
俺がドリームダディで着てた
ら。もうなんか、がっつり決めて、厚底でみたいな。でももうなんか、重たい本がっつり。みたいな人たちもたくさんいて、
なるほどね、
楽しんでるな、この人たちと思って。
確かに。
そういう人がもう買いに来てくれます。
いやだから、
それ多い
と。ちょっとヤバ寄り会のゲームやるときどういう服装でやるか検討して。
皆さんそれ大事ですね。楽しみ。
だから俺らリリアンには入れないから。
リリアンには入れない。でもとはいえ。
とはいえだ。とはいえだ。そこはさ、なんか身だしなみ気をつけたい
よ。大事
です。一番ヤバ寄り会を楽しめる。
そうそうそう。
練習手しか映らなかった。
紳士淑女多分だからまあ俺はスーツで、
ああそうです、
いつ幸子様が来ても挨拶できる
よ。
も
ちろん。しょうがない。私もちょっとファンデーションぐらいじゃん。
いやあすごい。貴重な貴重なね。ありがとう。
五六年分。
語り色みたい
な。五六年分。うん。
いやありがとうございます大船記者。なるほどね。でもそういう違
い。ございました。大船さんありがとうございます。
皆さんもネツモジャット gmail.com まで番組の感想やオタク活動、番組を聞いた感想をぜひお寄せください。ありがとうございます。
迷い道が明日